皆さんこんにちは、桃山商事の清田です。
森田です。
わっこです。この番組は恋バナ収集ユニット桃山商事が恋愛のよもやま話をゆるくトークしていく番組です。
はい、
はい、
始まりました桃山商事のラジオですが、我々ですね、はい、まあ初めましての方もお久しぶりの方もいつも聞いてくださる方もいらっしゃると思いますけど、まずは簡単な自己紹介をしたいんですけれど、まあ桃山商事、最初に恋バナ収集ユニットと言っていましたが、実は我々はこの20年ぐらいですね、今年でもう20周年になるんですけど、ずーっとですね、人々の恋バナを聞いたり、恋愛の相談に乗ったり、まあこうして番組をして、視聴者の方からいろんな恋バナを集めたりして、まあいろんなそこから見える恋愛とかジェンダーとかの問題を考えて発信してるみたいな活動をしてるんですけれど、ちょうど10年前ですね、はい、2011年に二軍ラジオというタイトルのポッドキャスト番組を始め、ちょうど2017年ぐらいだったかな、そこからニコ生番組、動画の番組に移行して3年ほどやりまして、で2020年の9月に一旦それが終了し、まあ半年ぶりに帰ってきたと、
はい、恋バナ番組、
恋バナ番組が帰ってきたというわけで、今世の中はあれなんでしょう、もう空前の、
そうだよ、去年はポッドキャスト元年、
ポッドキャスト元年、
ポッドキャスト元年、うん、
ちょっと10年前からポッドキャストやってた俺たちが
完全に乗り遅れてるっていうね
確かに
いろいろちょっと手間取ってしまいましたけど、やっと今日この第1回を迎えられてよかったなと、はい、でこの、まあ、恋愛よももやま話というのは、まあ、あのニコ生番組から継承している番組なんですけれど、まあ、いろんな集めてきた恋バナを毎回、まあ、一つのテーマを設けて、
うん、
そのテーマに沿っていろんな人、あるいは我々自身のエピソードを紹介していきながら、まあ、その一つのね、毎回のテーマを深掘りしていくという、これ我々は勝手にネオ恋バナと、
ネオ恋バナ
呼んでおりますがと、ね、ネオな恋バナを皆さんにね、楽しんでいただければなと。というわけで、この恋愛よももやま話ポッドキャストリスタート版としての第1回は、はい、テーマが自分史上最高エモと、
エモ、
こういうテーマ、エモ。じゃあもう森田さん、
はいはい、
なんかい、そのちょっとテーマのイメージだけいただいていいですか。
テーマのイメージ、いや自分のあのそれぞれいろいろな体験が恋愛の体験があると思うんだけど、はいはいはい、その中で、うんうん、自分が一番 あの瞬間がエモかったなっていうエピソードをいろんな人から集めてきましたっていう、
そうそうそう、
そういう感じですね、
は
い、
みんなのエモ、
そう、みんなのエモだね、
うん、エモってでもみんな知ってるんですかね、エモって。
エモいエモいって言葉は ね、使うし聞くけど。
大人とかでも言うのかな。大人も言う、まあ。大人っていうか私も大人だけど。
イメージは何だろうね、エモーショナルのエモだよね。
そうですよね。
エモーショナルのエモ。
感情的。うん、
なんか私的にはあれですね、うんうんうん、なんかおばあちゃんちとかにこう、あ、おばあちゃんちの匂いとかを、うん、街中でこうふとなんか似た匂いを嗅いだ時に、
うんうんうん、
こう昔のおばあちゃん家にいた記憶とかが蘇ってくるみたいな、なんかそういうなんかイメージなんですけど。
なるほど。
なんかそうだよね、匂いとか、まあ味とか、もしかしたら風景とか、うん、言葉とか何でもいいんだけど、なんかその一つのスイッチみたいなのが入った途端、うん、なんかある記憶とか感情がブワーって走るみたいな。
うんうんうん、一つ目のエピソードからじゃあ行ってみたいなというふうに思うんだけれども、二軍ラジオ時代からの常連投稿者の、うんうん、30代女性漁師の娘さんという方の、
はい、オープニングにふさわしい
、はい、そうですねタイトルがついてて、国広くんの香水っていう、はい、さっきなんか和子があの匂いの話をしたんで、
うんうんうん、
ちょうどいいかなと思って、うんうん、はい、紹介してみたいなというふうに思うんですけれども、はい、はい、でこれ、中学校時代の話ですね
結構温めたエモですね、
そうい
いね、
で通っていた中学校が、うん、なんか駅伝に力を入れてる学校だったんだって。それで週に1回全員で外のコースを走る練習があったと、
うん、
でその頃、まあ、娘さん両親の娘さんは国広くんという男の子が好き で、
うん、
でその国広くんはすっごく長距離が速かったんだって。
あ
でその練習はちょっと独特で、うん、遅い人からスタートする、
うん、
それ で、うんでまあ、時間差でね。であ
なるほど 早い人は
一番最後、うん、そう一番速い人は一番最後に、う
ん、あなるほど
娘さんはそんなに速くなかったから、
うん、
割と早めにスタートしたんだけど、うん、速い人にどんどん抜かれていってで最後の方にスタートした国広くんにも必ず抜かれるだって。
国広がぶっちぎっていくんだ。
ぶっちぎっていくからだ。そう
国広すげえ。
国広かっけえな。
ということは国広くんは必ず後ろから来るわけじゃない。
あ
娘さんのだから、うん、陸上の練習のある日は、うん、娘さんは髪の毛をいつもよりもちゃんと結ぶ、
う
ん、
あ後ろ姿見られる。
そう映えるように。で体育着をちょっとズボンからね出すんだけど、はいはいはいはい、その出し方とかも意識してなんかちょっとできるだけおしゃれに見えるようにしておくと。
なるほどなるほど。
であと娘さんはね普段は、まあ、今でもそうなんだけどすごい猫背なんだよね、
うんうん、
だけど国広くんに抜かれるまでは背筋をピンと伸ばしておく。
いい、ね、背中に神経集中します
ね。背中にすごい神経いってますね。確かに
いってるよね。
いいな。
ビンビンに感じながら
ね。もうそのこのもうこの辺でもすでにエモい感じあるんですけども。で、
うん
その頃男子の間で香水をつけるのが流行っていて、
うんうんうんうん、
国広くんもつけてたんだって。
お
国広くんの香水はサムライオムっていう、
まあ、エモ
なんかと
エモ
エモいんだ。もうエモい。
いや流行ってましたよ確かに。
流行ってたね。
サムライオム
なんか聞いたことある。
うん、でこれねこれはキュウリっぽい匂いの香水だったんだけど。だから国広くんが後ろから走ってくるとそのキュウリみたいなその香水の匂いがして。
なるほど。
来たなっていうのが分かるんだって、
匂いが先にあれなんだ届くんだ。
でドキドキが最高潮に達して、うん、で抜かれる瞬間にその匂いがふわっと強く
こうね通り過ぎていく感じね、うん、
でその匂いがエモい思い出として残って。
あじゃあ今そのちょっとキュウリっぽい、まあ、サムライオムが今どのぐらい普及してるか分かんないけどそれを嗅ぐともうその時のもういろんなね背中のビンビンに感じてたあれとかがよみがえるんだ。
でその抜かれる時に娘さんからも声をかけるし、で国広くんから
かけんの。
そうで国広くんからファイトって声をかけてくれることもあるって。あとたまに背中をポンと叩いてくれることもあって、
それ
はすごいテンションが上がると、
なるほど。
だけど、まあ、抜かれたら気が抜けて猫背に戻るってい
う。あ2回抜きはないってことですね。2回抜きはない。
外走る。
そっか駅伝だから。
あ
これが、国広くんの香水といういい、ね、ちょっと長い話でしたが、
はい、こっちまでエモい感じいただいちゃって。
えでもそっかそれが今ドルチェ&ガッパーナになったってことですか。そのサムライオム
は。そうだよね。
ドルガバね。うん、
結構じゃあ永遠のテーマなんですね香水と恋愛は。香水確か
に、でも、うん、匂いの記憶っていうのはさ、まあそれはシャンプーの匂いとかさ、
うんうんうん、
なんだろう家の匂いとかさ、
うん、
もうあらゆるものがなんかあれだよね本当にそのやっぱ脳みそとさ嗅覚って近いからさなんかすごいこう強い記憶として残る的なのをなんか、
うん、
ネット記事で読んだのが
相当怪しいけどね。
それは怪しいけど、うん、まあでもなんかこうに記憶に残る匂いってある、ね、俺も全然関係ないんだけどさちょっと恋愛とは関係ないかもなんだけど幼稚園の時に
まさかの余談
余談余談いいですか。
いいよ、キヨタの
なんだっけ俺
なんか余談みたいなあだ名ありましたね。
あだ名あったよね。なんだっけ。まあ、その、幼稚園の時に、お弁当でさ、ドライカレーが入ってた日があったのね。で、俺なぜかそのドライカレーを食べている時に、まあ、ホームシックになったのかしら。すごい大泣きしちゃったことがあるの。
も
う。未だにドライカレー食うと悲しい気持ちが、になるのよ。
どういうこと？
本当。その時のこと思い出して
。嫌いだったってこと？
いやいや全然味がは好きだし、なんかドライカレーのあの味、ドライカレーの匂いとか で、急にあのなんか幼稚園のあの教室でなんか急に寂しくなっちゃった時の感覚が蘇ってきて、まあ、これもなんかもしかしたら今何かしらのね、まあ、ちょっと 恋バナではないけど、なんか急に思い出した余談でした。
すごい余談だったな。驚くほど余談だった。
なんかさ、
うん、
花火の音とかね、ああいうのもない。
めちゃくちゃある、めちゃくちゃある。
やっぱあれなのかな、昔のことを思い出すときにエモくなるってことですよね。だって今流行ってる香水の匂いとか嗅いでも、
うんうん、
エモくない。
確かに、
けど
確かに
昔これ流行ってたなとか、うん、昔84つけてたなみたいなことを思い出して
そう、ね、そうね、
エモくなるってことは。
そうだね。だから後ろ向きっていう か過去に向かってる感情のような感じはするよね。だほら、うん、若い子がさ、うんうん、若い子ってほらそれ本当に高校生とかがさ、
うん、
エモをすごい大事にするんでしょ。エモ、
いや、エモめっちゃ大事にしてる気がしますね。
エモを大事にするってどういうこと。
なんか今しかないみたいなのを、はいはいはい、なんか残そうよみたいになって、だからそれって多分後から見た時にエモい気持ちになれるものを残そうよみたいなのを、なんて言うんだろう、もう前もって計画してるみたいな。
なるほど。なんかもうあらかじめエモになることは分
かっている。ところがなんかありそう。いや、だって自分がこう高校生とかの時に、
うんうんうん、
なんか今しかないとか思ったことなかったんですけど、思いました。
俺もそこまでなかった。いや、なかったけど、なんかその友達、まあ例えばさ、自分らが高校生の時はさ、なんかプリクラとかさ、
うんうん、
あとその、あれね、まあ今もそうかもしれないけど、その映るんですみたいなさ、ポラロイ、なんだっけ、使い捨てカメラ、あ、結構はや、持ち歩いてさ、
うん、
のは、なんかその、思い出なんかその、を残すみたいな意識で、撮って、
うんうんうん、
なんか自分はそういう感じじゃなかったんだけど、でもみんなそういう気持ちで撮ってるっていうのは言ってたし。
なるほど。じゃあそのエモの前借り文化は前からあったんだ。
エモの前借りはあったと思う。貯蓄型エモみたいな。
確かに。
エモ貯金みたいなのあるかもしれない。もともとずっと。
なんとなくでも、それだけじゃなくて、その瞬間にエモーショナルになるみたいなものも単純にね、そういうのもあるような気がするわけ。過去の思い出だけじゃなくてね。
ああ。
でもさ、あのさ、部屋の電気のさ、あの、オレンジのやつなんじゃん。最
後。ま、余談の予感、余談の予感すごい。
いやいやいやいやいやいや。オレンジのやつ。
オレンジのやつ。
あの、まあ、今、中間、中間のやつ。ちゃんってやんないと思うけど、
うん、
あ、そうそう、中間、うん。暗くなる一個前のやつ。夕焼けみたいなやつ。
うん。
あの、豆電球的なやつ。あれ結構俺、絵も、あの色、あのさ、なんかさ、新目白通りとかさ、あの、なんか大きな通りでさ、街灯がオレンジの通りない。なんかああいう通りとかもなんか悲しい気持ちになるしさ。
すぐ悲しい気持ちになるじゃないですか。
なるなる。
そうだ、お前、そう言ったのエモの解釈が。
確かになんか違うかも、ちょっと。
悲しくなるわけじゃないんだね。
センチ、おセンチな。
おセンチだね。
おセンチボーイなんだ。
センチメンタルと、センチメンタルとエモは違うんですか、
ちょっと違うような気がするね、なんかね。
そっか。そうだよね。エモってもうちょっと、
悲しいとは限らない。
か、悲しいとは限らないもんね。
まあ、エモ論を話してしょうがないエピソードに行きたいんだけど、まあ、ちょっといいか。
まあ、最初はね、こういう。
最初はこんなもんで、そうだね。
まあ、横に広げてい
く。いいんですかね、こんなんで。
いいんですよ。まあ、匂いの記憶っていう点ではどうですか二人は。
匂いか。
匂いと恋愛。
匂いと恋愛か。
え、あるの、ひよた。
あ、俺はある。あの、やっぱシャンプーの匂いという。なんかね、大学生の時お付き合いした人が、なんか、もうすごい髪の毛がいい匂いする人で。
へ
ぇ。なんなんだろう、なんかあるよね、そういう選ばれしいやつ。なんか、人。
人じゃないんじゃないですか。
ただいい匂いがする人。
いつもいい匂いがする人がいて、
へ、
その人の何のシャンプー使ってたかちょっと具体的にはわからないけど、
うんうん。
あ、 この子、この匂い、みたいな風に、ドラッグストアとかさ、なんかそういう、もうちょいなんか、ソニープラみたいな店ってあんの、今でも。
あるあるある。
なんかああいうさ、いろんなシャンプーが売ってる。
うんうん。
あんじゃん、なんか。そういうとこで、ふと、あれこれみたいな時に、やっぱなんかその人の家に行ったこととか、うんうん、思い出してなんか、悲しい気持ちになる。
またまた
なんですぐ悲しい気持ちになる。い
や、なんか一人暮らしの女の人ん家に上がるのってなんか苦手なの、俺はね。
家に上がるのが？え、なんで？
なんか悲しい気持ちになるのよ。
ね、なんで？すごいセンチが埋まってる。センチの地雷が埋まってますね。いろんなところに。
そうそう。なんかその人の生活、24時間365日みたいな、そこで染みついた生活のなんか気配が、なんか一気に入り込んできて、
うん、
こうなんかこうね、苦しい気持ちになるって、何の話してるかわかんないけど、ま、そういう感覚のこともね、いずれ、皆さんとシェアしたい。
はい。ちなみに、これ、ちょっと国広くんの話はちょっとだけ続きがあって、国広くんはその練習の後に、
う
んうん、顔を洗って、うん、まあみんなでこう顔を洗ったりするじゃない、うんうん、あの水道で。
水道でね。
そういった時に、そのニベアのクリームを女子からもらって顔に塗る。
ニベア。
ちょっとおしゃれだよね。
結構混ぜてますね。
清潔感あるね。
そのクリームを、ニベアを娘さんは自分があげたくて、下駄箱に入れて準備しておいて、
いいな。
練習が終わって、国広くんが顔を洗うくらいのタイミングで、スッと横に行く。
合わすんだ。タイミング合わすんだ。
そういうのもあるよね、なんかね。タイミング合わせる系、なんか。
いや、片思いだよね。
え、それ、でも、国広結構悪い男感ありますね、なんか。
あ、そうだね。
あ、そっか。
なんかね。
いろんな人からニベア。
ね、いろんな人からニベアをね、借りて。
確かに。それでこう、計らずも競争心が煽られちゃってさ。う
ん、確かに、まんまと。
あの子からニベア。私のニベアはいつ使ってくれるのかしら。あの、学校特有のあの水道場みたいなところでみんなあれでしょ、その顔洗ってるってことでしょ、
うん、いいね、エモいわ。あ、エモいな。
こんな感じであの、私たちが、
ゆるいな。なんか、ゆるくトークするとは言ったけど、結構ゆるいなっていう。
ゆるいな。
驚きのゆるさ。
パート2に、またあの、引き続き聞いてください。
もうちょっとあの、たくさんね、エピソード紹介していきたいなと思うので。
はい。はい、
よろしくお願いします。